19節から読んでいただきました。さてと書かれています。さてステパノのことから起こった迫害によってって言うんです。さてっていうんですからね、お話がこの直前とつながっていないってことです。一つ前には、ペテロが異邦人にイエス・キリストのことを伝えて人々が信じるようになった、まあ、そのことが記されていますが、今日のところはさて、あるいはところがというようなことですね。ところがこういうことでって言うんですから、ステパノのことから起こった迫害によって知らされた人々はってあります。この出来事は8章に記されていました。8章1節から4節をちょっと確認してみましょう。8章の1節には、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方散らされた人たちは御言葉を述べ伝えながら、御言葉を述べながら巡り歩いた。ここの4節に、散らされた人々は御言葉を述べながら巡り歩いたとあります。サウロの迫害によってイエス・キリストを信じる人たちは散らされていった。それでも伝道しながら散っていったとあります。今日のところにつながります。11章19節、さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はというわけです。この人たちのお話に戻りましょうってわけですね。さてあの人たちはどうなったんでしょうかっていう場面が変わります。彼らは、まあ、都エルサレムから北へ北へと逃げていきました。フェニキア、キプロス、アンテオケまで進んでいったとあります。まあ、地図を見れば、左には地中海がある。その海岸沿いにですね、北に向かって、まずフェニキア地方があって、キプロスがあって、まあ、キプロス島っていう大きな島が地図に載っていますが、そして、さらに北にアンテオケという地域があります。シリア、まあ、当時ではシリアの中の一つの町、現在ではトルコの国の領土になっていますが、そのアンテオキまで彼らは行ったというんです。このアンテオキは、当時のローマ帝国のこの国の中で、支配下の中で3番目に大きかった町だと言われています。一番大きいのは、まあ、ローマですね、中心の。そしてアフリカの、北岸、地中海に面したところ、アレキサンドリアという大きな町があります。そして3番目、このアンテオケ、人口が50万ほどだったと言われていますから、金沢市の人口よりも大きいわけですね。当時その50万といえば相当大きな町だったと言えるでしょう。まあ、そのところまで彼らは、どんどんどんどん散らされて、そこまでたどり着いたというわけです。それでですね、このように書かれています。フェニキア、キプロス、アンティオケまで進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったとあります。ここにも出てきます。伝道したんだけども、ユダヤ人以外の人、つまり異邦人には御言葉を語らなかったと言われています。もう伝道する相手はユダヤ人だったですね。彼らの頭の中には異邦人ということはなかったわけです。異邦人に御言葉を語る、彼らにイエス・キリストの福音を伝えるっていうことは、そういう発想はなかったわけです、ね。 この前にありました出来事 の, あのペテロが異邦人に御言葉を語るのに幻が3回も現れて、私が清めたものは清いんだと言って、それでやっとペテロは異邦人の家に行って福音を語るわけです。そして異邦人が救われた。ところがそのニュースはエルサレムの人たちにも伝わったけども、そのことを喜んだんではなくて、ペテロが異邦人と一緒に食事をしたということを非難した。あるようによほどですね、もうあの異邦人というのは別格だった、別っていうか、神様の恵みは福音はユダヤ人にも向けられている、異邦人は論外だったわけです。ですから御言葉を伝えるのにもユダヤ人に伝えた、ユダヤ人以外には誰にも語らなかった。ここにですね、大きな精神的な壁があったわけです。我々は神様の恵みの中にある、ユダヤ、ね、神に選ばれた民、自分たちはユダヤ人で、他の人は別人って、ね、神様の選びの中にはないんだ。そんなふうにはっきりとですね、分けられていて、御言葉を伝えるにもまずはそういう伝えようとも思わなかった。精神的な大きな壁、あるいは深い川が渡ることのできない大きな川があったということです。これはあの私たちに当てはめれば、クリスチャン、ノンクリスチャンとの間の大きな壁、ね、精神的な壁、隔たり、まあ、そんなことも意味しているとも言えるでしょう、うん、でも彼らはユダヤ人以外の誰にも語らなかった、はい、ところがですね、 20と21節ですが、ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えたとあります。ここで大きな転換点があります。今まではユダヤ人対象だったわけ、神様の福音を伝えるのに、こんな素晴らしいニュースですよ、ナザレのイエスという人が実は救い主だったんです、で私たちを救うために来てくださいましたっていう、そのニュースをギリシャ人にも語った、異邦人にも語ったっていうわけです。そして彼らは信じていく、で異邦人が大勢救われていくというのが今日の箇所であります。でアンテオケ教会は異邦人が大勢いる教会になったわけです。まあこれよりも前にもね、少数ながら異邦人はイエス・キリストを信じる信仰に至っているわけですけども、ここでは大勢の人が救われていく、うん、そしてアンテオキ教会は、うん、異邦人の教会との、まあ、最初ってなるわけですね。まあもちろんユダヤ人の方がまだ多かったということらしいですね。まあそれが6割か7割ぐらいいて、異邦人が救われた人が3割とか4割いた、そんな教会になっていったということであります。さあ二次説ですが、誰がギリシャ人に福音を伝えたかということなんですよ。キプロス人とクレネ人が幾人かいてとそこに書かれています。キプロス人、クレネ人、そういう人種がいたわけじゃないです。彼らは、ね、この人たちは、まあサウロの迫害によって逃げていったその人たちの中のある、まあ、数名の人たちですが、この散らされていった人たちっていうのはユダヤ人です。でユダヤ人であって、ユダヤ教徒であって、でもナザレのイエスを救い主、メシア、キリストと信じる 人たちだったわけです。まあ、そういう意味で彼らはユダヤ教徒だったわけです。でもナザレのイエス、この方がメシアなんだ、キリストなんだと信じていた。この人たちはですね、私たちはユダヤ教徒ではありません。新しい宗教です。キリスト教ですって言ってたんじゃないです。そういう認識は全然ないです。ね、ユダヤ教徒だと思っている。ただイエス様を信じている。その点が違う。そのことは一番最後のところにありますね。今日のところの最後26節。アンテオケで初めて、大勢の人たちを知った。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになったとあります。まあ、ここで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。まあ、英語で言えばクリスチャンです。クリスチャンと呼ばれるようになった。日本語ではキリスト者と呼ばれるようになった。呼ばれるようになったんですから、自分たちがそう言ったんじゃないです。周りの人たちがあだ名のようにそんな風に言ったってことです。ね、はい。明治時代では言えば、あいつはヤソだって言った。ね。あるいは、あの人はキリストさんだって、こんな風に周りの人から言われたってことです。要するに、ちょっとバカにされていたとか、ちょっと、差別的に言われてるっていうか、ね。まあ、いじめみたいなもの。あの人はキリストだよって、まあ、そんなふうに言われた。これが、アンティオケで初めてキリストだしと呼ばれるようになったということです。まあ、それでですね、この人の働きのこの当時は彼らの意識ではキリスト教という意識ではないということですね。まあ、ユダヤ教であってイエス様を信じる人たちだった。で、このどこでしょう、戻りますね。20節。その中にキプロス人とクレネ人がいた。これはキプロス人とかクレネ人とかいう人種がいたという意味じゃないです、はい、この人たちもまたユダヤ人であってユダヤ教徒だったんです。ところがキプロス人とかクレネ人と言われているのは、もともとエルサレムに住んでいる、あるいは、ね、あのユダヤの地に住んでいる、そしてそこで生活しているユダヤ人ではなくて、ね、住所がそう、キプロスとかクレネの人っていう意味です。今日でもイスラエルの国のねに住んでいるユダヤ人だけじゃないでしょ。世界中にユダヤ人いますよね。大勢アメリカの大勢ユダヤ人がいるし、ヨーロッパの各地にユダヤ人が住んでいます。彼らはそこで自分たちのユダヤ、自分たちはユダヤ人だという意識で、そして多くの人はユダヤ教徒として生活しているわけです。まあ、そのようにでですね、この、まあ、本国っていうか、そのもともとのイスラエルの地に住んでいる人たちに対して、諸外国いろんなところに散らされて住んでいる人たち、そして彼らは当時はギリシャ語が、まあ、共通語だったわけですが、このローマ帝国のね、ギリシャ語を普通に話す人たちのその中で生まれ育ったユダヤ人だったわけです。エルサレムのユダヤ人というのは、自分たちのことは、まあ、ヘブル語、まあ、ヘブル語って言ったら宗教儀式の時だけ使われるようになってて、まあ、日常会話ではアラム語っていうヘブル語のちょっと親戚のような言葉を使ったりする、まあ、そういう生活をしていたのに対してですね、この人たちは普段からギリシャ語を使って日常生活をしている。でもユダヤ人なんだ。そして宗教はと問われればユダヤ教徒なわけです。そういう人たちがいたっていうわけですね。で、彼らが ギリシャ人にもイエス様の福音を伝え出したっていうことですよ。今まではもうユダヤ人、まあ、伝道ユダヤ人、御言葉は異邦人なんて語ってもしょうがないっていう、ね、そんな無駄だって思って いたっていうんです。ところが語る、異邦人にも語るようになった。なぜか、なぜっていうのは、彼らはユダヤ人であったけれども、もともとの本拠地が、住んでいるところが、生まれ育ったところがユダヤの地じゃなかったわけで、そういう外国だったわけで、異邦人の社会の中で生活していた人たちだったわけで、そしてまあ祭りの時には、ね、年に何回かは都登り、エルサレムに登って神殿、ね、神殿に行って礼拝して帰ってくる、また自分たちの住んでいるところに戻っていくというようなユダヤ人だったわけです。でも普段接しているわけですよ。そのここではギリシャ人にも語りかけた、周りに普段いるギリシャ人たち、そして言葉も彼らと同じ言葉を使って生活していたわけです。まあ文化的にも非常に近いというか慣れている、その普段から接していたわけです。で彼らにもイエス様って素晴らしい方だよ、救い主だよってやっぱり伝えたいと思ったわけですよ。で伝えた、まあ、そのことがきっかけでですね、異邦人が次から次へと救われるようになった。21節にこうありますね。そして主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返ったとあります。大勢の人が信じた。それはなぜか、主の御手が彼らと共にあったのでと記されています。大切な言葉ですね。この普段からギリシャ語を使う彼らが、ね、まあ、ユダヤの地にいるユダヤ人じゃなくて、ね、異邦人の国地域に住んでいるユダヤ人が異邦人に語り始めた、まあ、だから大勢の人が救われたって書いてないですよ。そうではなくて、主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返った。神様の働き、神様のご計画だったわけです、はい、今までは神様のお言葉はと、まあ、ユダヤ人中心にこう向けられて語られてきた。預言者たちもユダヤ人を教えてきた、まあ、たまに異邦人にも語られ、異邦人も信じる人たちが旧約聖書の時代にいましたけど、ユダヤ人が中心でした。でもこれからは異邦人に向かって、全世界に向かって、ね、全ての住所の人に福音が伝えられるようにと、時代がまさに変わっていく、その時の神様がこの安定を受けをお持ちになったってことです。そしてそのきっかけになったのは、キプロス人やクレネ人だったというわけですね。キプロスやクレネ在住のユダヤ人だったということです。私たちにとってのこの隣人って誰でしょうか、ね、このキプロス人、クレネ人という人たちは、普段から接している、ね、親しくしている、接している、そして言葉も同じ言葉を使って生活している、その人たちにイエス様のことを伝えてみようと思った、ね、それはエルサレムにずっといる、そこで生活しているユダヤ人にはとてもできなかった、ハードルの高いって言いますか、その随分ギャップのあることだった。でも非常に普段から近く触れ合って生活している人たちに、彼らは 福音を伝えたということです。私たち一人一人にその身近な人がいるでしょう、ね。まあ、距離が遠い近いという意味だけではなくてね、はい、近い人、神様はこの彼らを通してイエス様のことを伝えたように、私たちを通して伝えようとしている人たちがおるということです。さあ最後に、このことを見ていきましょう。エルサレムからさあこの教会をしっかり教育するために人が派遣されますが、22節から26節、この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので彼らはバルナバをアンテオケに派遣したとあります。バルナバという人が使わされてきました。そしてずっと読み進んでいきますと、彼一人ではちょっと大変だと思ったんでしょう、もう一人、働き人が欲しいと思って、25節、バルナバはサウロを探しにタルソに行き彼に会ってアンテオキに連れてきたとあります。そして丸一年の間彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えた。バルナバそしてサウロ、彼らが丸一年、このアンテオケでイエス様を信じる人たちが大勢起こされた、彼らを教えたわけです。その、一つのことそのことを見たいんですが、バルナバがエルサレムから派遣されてきました、22節、はい、どれぐらい離れているか、エルサレムから北へ北へアンテオケ直線距離にして約500キロ、500キロメートル、東京京都あるいは大阪あたりまでの距離ですね。新幹線で行けば2時間3時間という距離ですが、この当時そういうものはありませんから、ありますよ、あの参勤交代とかありますよね、東海道の宿を何とかの宿何とかの宿って次から次へ泊まりながらやっとですね、江戸まで行くんでしょ。そのことを考えるとですね、この東京大阪間っていうのはそんな近い距離ではない。でも送ったんですね、バルナバを送った、なぜ彼らにしっかりとですね、彼らの信仰が、しっかりするようにって送りました。23節、彼はそこに到着したとき神の恵みを見て喜びとあります。そうですね、彼は違いました。違法人が信じたね、気に入らないな、ユダヤ人じゃないのかって、そういうあのなんていうか差別的な意識はなかったんだ。彼は要人を信じた、よかったよかったっていうね、この少し前に見たあのペテロにですね、なんで異邦人のとこなんか行ったんだって、一緒に食事をしたんだって、避難している人たちとは随分違うでしょ。異邦人が救われた、神様の恵みを喜んだってあります。そして次です、彼は何を教えたか。それはたくさんいろんなことを教えたいでしょう。その中で、たった一つ彼らにこのアドバイスするとしたらという言葉が次に出てくるわけです。まあ何を一番大切なこととして彼らに励ましになることをね言うとしたらと次に書いてあります。神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ましたとあります、はい。 皆が、さあ皆さん、心を固く保って常に主にとどまっているようにという励まし、アドバイス、これがバルナバの語ったことでした。私たちはイエス様を信じてもいつもコンスタントに同じように信仰がというわけにいかない、フラフラするということですよね。献身という言葉があります。ここに心を固く保ってと書かれている固くという言葉の漢字を、これ剣とも読みますね。この字、この剣という漢字と信仰の信という漢字を2つつなげて献身、献身で言って今言葉もありますが、幼児洗礼を受けた人が大人になってから信仰をしっかりして、はい、イエス、ね、イエス様を信じていきましょうって、献身、信仰を固くっていう、信仰を固くしてって大切なことであります、ね、ところが信仰を固く保つって言われるとイメージが湧かない、あるいは一人一人考えることが違うんだろうと。ですから具体的にもっと具体的なことを書かれている。それは常に主にとどまっているようにっていうことです。心を固く保って、なんか強い決意、まあそんなことは分かりますけども、でもそれで信仰が保てるかっていうことなんですよね。例えば大きな集会に出て一時的に感動したり感激して、そのムードによってですね、わあ自分は聖霊に満たされた、こんなに喜びに満ち溢れているっていう人が、次の日になったらがっかりガクッとして落ち込んでいるって、そういうことはよくあることです。ですから心を固く保ってっていうことなんですが、ね、そんなフラフラしないでってことなんですが、でもそう言われると多分皆さんは違うことを考えるんだと思う。よくですね、私にも強い信仰をお与えくださいって、そういうお祈りをしばしば聞くことがあります。強い信仰をくださいとか、強い信仰っていう言葉は別に間違ってはないんだろうんですが、頭の中に描いているものが多分ずれてるんだろうと思います。イソップ童話にカシの木と葦というお話があります。まあ大昔のお話ですから、どんどんどんどん言い伝えられてきて、いろんな詳細は違う、日本昔話だって、地方地方こういろんな地方でそれを採取すると、微妙にいろいろ違います。それと同じように、このお話でもですね、調べてみれば内容がいろいろあって、でも本筋のことは一つです、変わってない。カシの木が威張るんですね、葦に向かって、湿地のぬかるんだような地面に生えている葦ですね。風が吹くとゆらゆら揺れる。で一方カシの木っていうのはデーンと大きくね、姿勢も良くて、大きいですからもちろんね、地面の人にもたくさん根を張ってるんですが、ね、でないと立っていられないから、まあでも見た目立派でしょ。このカシの木が葦をバカにするんです。おお、ちょっと風が吹いたくらいでふらふらゆらゆら揺れてるじゃないかって。でこんな風にある日カシの木が言いました。 お前は小さな鳥が止まっても重そうに頭を下げている。それに比べ私は太陽の日差しにも遮ることができるし、北風にも堂々と立ち向かうって言うんですよ。風が吹いてきてもびくともしないだろうって、風を受けてですね、デンとしっかり立っているだろうって、自分はこんなに強いんだぞ、お前は弱いじゃないか、ふらふらふらふらね、揺れてるじゃないか、ちょっとの風でっていうわけです。このイソプ物語の言いたいことは、結論はこの最後のところです。ある時大風が吹き、足は体を曲げ、突風に身を任せて揺れていたけど、ゆらゆら揺れて、でも倒れるのを逃れていたが、樫は抵抗して根っこから倒れてしまったってですね。その突風に向かう、まあ大風、うん、すごい風が吹いてきた大嵐でしょうか。その風に樫の木は自信がありましたから、うん、自分の体を張って風に向かっていって倒れまいとして、まっすぐ立っていたっていうわけで、でも根っこから倒れてしまったというお話です。この強い信仰とかね、揺るぎない信仰、固い心でって言われると、皆さんはこの樫の木のようなことを思うって、風が吹いていくのをびくともしないで、ドーンとそれを、自分で、遮ってというか、立ち向かって、悪魔のサタンの誘惑にも立ち向かってびくともしないぞって、勝っているどんなものが来ても自分の方が強いぞ、やってるぞって足を見てですね、お前は弱いなって言ってこう見下げてバカにしている、まあ、つまりね、自信過剰っていうか高ぶっているってことで、樫の木はで結局倒れたんです。つまり自分の強さに頼んで、ね、より頼んで倒れたんだ。樫の木の下にも、地面の下にですね、長い根を張ってるんです。で、足もそうなんです、はい、また竹もそうですけどね、あの根がゆーっと横に、地震が来ても竹やぶは大丈夫だというぐらいに根が張るでしょ。足もそうです、根をね、ずっと張って地面の下に張っています。樫の木だって張ってます。問題はその足が大風に耐えられたのは、その地面につながっている、自分の根でですね、地面にしっかりつながっていること、このことにより頼んだので足は大丈夫だった。樫の木はせっかく地面にですね、その深い根でつながっているのに、自分の体でボーンとその、強風に立ち向かっていってね、結局それで倒れてしまった。今日のところこうあります。バルナバのおすすめの言葉は、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにっていうことです。どんな嵐が来ても風が吹いてもイエス様につながれているっていうことを頼みにして生きている、生きなさいということです。